さて、今週もお送りしていますザ・コーチ・ユニバーシティクラブ。今週のこの番組は高知大学アドミッションセンターのセンター長でいらっしゃいます長野拓也准教授をお迎えしまして、来月8月に行われます高知大学のオープンキャンパスについて詳しくお話を聞いていきます。先生、今日はよろしくお願いします。
またよろしくお願いいたします。
はい、準レギュラーの長野先生をお迎えしてい
つもすいません、ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。毎度ありがとうございます。はい、さあ、いよいよ夏休みというところで、はい、夏はオープンキャンパスの季節ですよね。やっぱり
そうですね。あの、国立大学の多くはこの7月あるいは8月にオープンキャンパスを開催しております。
はい、
で、教育と研究の場である大学、まあ、普段はあの近寄りがたい雰囲気もあるかもしれませんが、あの、オープンキャンパスは一般の方向けのイベントでもありますので、はい、まあ、ぜひともいらしていただきたいと思います。で、あの、実習設備や、あの、実験設備ですか、で、多くの研究室が開放されたり、まあ、またあの、特別な授業などを行うなどしまして、大学の雰囲気を存分に楽しむこともできます。まあ、先生や、あの、学生がですね、さまざまな催しをしておりますので、眺めるだけでも楽しいかなと思います。
うん、一般の方も OK ということは、その学生の保護者の方も一緒に行っても大丈夫ということ。
もうぜひとも、あの、ね、いらしていただきたいと思います。
はい、こういうのは本当に貴重な機会ですもんね。
そうですね。
うん、あと、やっぱり楽しめるというところも、ね、大事でしょうから、はい、楽しめるというのならば、受験生ならずともこれぜひともね、やっぱ足を運んでほしいところだと思います。
そうですね。う
ん、はい、
あの、イベントも盛りだくさんで、とても楽しめるのかなと思います。
はい、
で、高知大学は、あの、高知県最大の、あの、お祭りであるよさこいの開催日に配慮いたしまして、あの、オープンキャンパスは、あの、8月の第1土日ですか、
はい、
今年は1日と2日になるかと思いますけれども、その時にまあ開催をいたします。
はい、
で、実は、あの、この日程というのは、あの、周辺の国立、例えば四国内のですね、あの、あるいは中国地方の国立大学よりも、どうやら1週間ぐらい早い実施のようでありまして、あの、他大学と日程が、まあ、結果的に重ならないですから、うん、あの、お目当ての大学ですね、私ども以外のところも多数あるかと思いますので、そういったところと、あの、まあ、2校とか3校とか、はい、行っていただくのもよろしいのかなと、あの、選択肢の幅が広がりますね。
うん、なるほど。確かに志望校のオープンキャンパスというのはぜひとも行きたいって思うことも、ね、あると思いますけども、
はい、
それ以外に、あ、高知大学も日程的に行けるなという方はぜひ来てほしいですよね。
そうですね。
うん、分かりました。このオープンキャンパスなんですけども、
はい、
どのように見て回るのがいいでしょうね。
そうですね、あの、オープンキャンパスといいますと、あの、まあ、秋の大学祭のようにですね、あの、模擬店ですか、
はい、
じゃあそこでいろいろと売ってるんですかというふうに、あの、期待をしていただくこともあります
、
ただこれは、あの、10月11月に開催されます、あの、大学祭ですね、
はい、
そちらの方に、あの、譲りたいと思いますので、ですから、あの、一般的なお祭りムードの雰囲気とは若干異なるんですけれども、あの、大学の校内を散策するだけでも、まあ、かなり暑い、8月ですから暑いですが、あの、これまでの、まあ、中学や高校とは違う、その、大学の空間の広さですね、うん、あるいはその学術的といいますか、アカデミックさというんですか、うん、そういったことを、あの、大いに感じることができるかなと思います。
はい、
で、また、あの、これは楽しみになると思うんですけれども、あの、大学の中にも、あの、食堂がございまして、はい、今とてもおしゃれになってます。
なってます。
ボリュームもありまして、しかも、あの、結構安い価格ですので、ですから、お昼だけでもよければ召し上がりに来ていただければと思います。
はい、そうなんですよね。はい、あの、大学の生活をイメージするときに、授業の感じも確かに大事なんですけども、はい、お昼休みとかのお昼ご飯とかですね、
そうですね、
その他自分が生活の上でこう訪れる場所っていうのをくまなく見ておくっていうのはね、本当にこう自分のキャンパスライフを想像するのにはね、大切ですよね。
ちょうどいい機会ですね。確かに、はい、
だと思いますよね。では学部ごとの見どころを、ね、教えていただきたいと思います。
はい、
まずは1日目の8月1日土曜日に開催する学部からお願いできますでしょうか。人文社会科学部、理学部、地域共同学部、そして土佐先駆けプログラムになりますね。
はい、ではこちらの方からご案内いたします。
はい、
で、あの、初日の実施学部なんですが、あの、本学は会場が、あの、3つキャンパスがありますので、それぞれ の、 あの、学部の方で分かれて行うんですけれども、あの、初日に関してはすべて朝倉キャンパスで実施しております。
はい、
で、朝倉キャンパスといっても県外の方は分かりにくいかと思いますので、こちらは、あの、まあ、JR の土山線で言いますと、あの、特急列車も停車いたします朝倉駅からですね、徒歩5分程度の、まあ、至近距離にございます。うん、まあ、そういったところでも、あの、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。
はい、
さて、まずは、あの、人文社会科学部からご紹介します。ただ人文社会といってもそんな学部あったっけと思われがちなんですが、
はい、
まあ、実は、あの、今人文学部が改組を申請しているところでございまして、これが、あの、認可されますと、あの、名称が、人文社会科学部に変わります。うん、 で、これは一学科3コースという構成に変わるんですけれども、まあ、従いまして今回はその新名所でのご案内とさせていただきます、
はい、
で各コースからの充実した、まあ、ここは模擬授業ですね、
はい、
この、多さというのが特徴かなと言えます。例えばですけども心理学の講義ですか、うん、で心理学といえば女子生徒さんに、まあ、以前から人気が高いところかなと思います、
はい、
それからですね、あ、これも結構旬な話ですね、
うん、
法律政治プログラムというところからですね、あなたももうすぐ有権者、政治学から投票を考えるといったですね、うん、なかなか面白そうなところもございます、
ね、タイムリーですね。
そうですね、うん、それから学生による国際体験の報告ですね、それから模擬裁判、まあ、これ法律的なところだと思いますけれども、
はい、
そういったゼミナールなど盛りだくさんで皆様をお待ちしているというところであります、
はい
はい、で続いて今度は理学部です。で理学部は数学、理科、情報学といった2学科9つのコースから成り立っておりますので、かなり多いということでオープンキャンパスの企画も、まあ、多種多様であります、
はい、
で今回はその中で、生物科学コースをちょっとご案内しようかと思います、生物科学コースでは目で見て触ろう生物科学といったテーマで普段なかなかお目にかかれない変な生き物ですね。
変な生き物、はい、
例えば深海魚や苔植物ですね、
はい、
苔です。で実際に触れて自然界のさまざまな不思議をですね、まあ、そちらで体験していただきたいというような企画を予定しているということであります、
はい、
さらに地域共同学部です。で地域共同学部はこの春に誕生した初々しい学部でありまして、1期生67人、まあ、これも大きな所帯ではないんですけれども、1期生が元気に入学をしてくれました。さてオープンキャンパスの出し物なんですけれども、まだこの学部としてスタートが日が浅いところでありますので、はい、この地域共同学部で何が学べるのかと、で地域と名がつきますから、まあ、そういった地域とどのようにかかっていくのかなどのフィールド体験というのを紹介していきたいというところであります。
はい、ここまでご紹介いただいたのもね、本当に気になるものがたくさんありますよね。
そうですね、うん、
なお最後にご紹介いただきました地域共同学部は8月2日も同じプログラムで開催しておりますので、どちらか都合のつく日にね参加していただければと思います、
はい、それからもう一つすみません、初日もう一つありました土佐先駆けプログラムなんですけれども、はい、こちらはこれはそれぞれまたコースに4つ分かれているんですが、国際学、化学、生命環境学、そしてスポーツ学ですね、
はい、
それぞれに特化した専門教育を行うということで、3、4年前から募集して、今年卒業学年を迎えるコースもできています、
はい、
でオープンキャンパスなんですけれども、まあ、こういった特化したですね専門教育の授業とはどういうものかということとかですね、あるいは各コースにも学生が在籍しておりますので、そちらからの報告会ですか、さまざまな催しを予定しております。なお土佐先駆けプログラムのこの4つのコースのうちですね、生命環境人材育成コースというのがありますけれども、こちらは翌日2日の今度は物部キャンパスですね、
はい、
そちらでも開催を予定しているというところであります。
こちらも進路予定されている方は大いに参考になるプログラムになりそうですね。
そうですね。
前半は8月1日その初日の見どころについてたくさんご紹介いただきましたけども、
はい、
さあ続いてはその2日目、8月2日日曜日に開催される各学部のこのプログラムというところなんですけども、この時間は教育学部、医学部、そして農林海洋科学部というね、これも聞き慣れない学部名なんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2日目でございますけれども、はい、まず申し上げなければいけないのは、昨年は台風の接近で、2日目のこの予定が、まあ、延期中止になってしまいましたので、まあ、今年はできれば改正のもとですね、開催できることを、うん、まず祈っております。
そうですね、
はい、うん、で2日目なんですが、この3つのキャンパスで実施いたしますので、お出かけの際には開催する場所ですね、
はい、
こちらご確認の上でご来場いただければと思います、
はい、
まず教育学部です。で教育学部はこちらは朝倉キャンパスで実施をいたしております。で、各コースの出し物によって、磨きがかかったとの報告が入っておりますので、まあ、こちらもとても楽しみにしています、
はい、
でその中であのグループワーク企画というのがどうもあるようでありまして、でみんなが楽しく学べる授業作り、まあ、ぜひともご注目くださいということでした。でこれはあの参加者が、実は現役の大学生と一緒のグループに入ると、そして、いろいろと話し合いながら、まあ、授業で使えるさまざまな教材を作り上げるといった参加型の企画だということです。
はい。
でこれはの昼休みを挟むんですけれども、その時には大学生と一緒に、まあ、学食でお昼ご飯食べながらですね、大学生活のいろいろな話、あるいは受験の話なども聞けるかもしれません。
はい。
ただ、人数に限りがありますので、参加ご希望の方は、教育学部のホームページからあのお申し込みの方をお願いしたいと思っております。
はい。
そして医学部です。で医学部はのおこうキャンパスというこれ医学部のですね、あのまた別のキャンパスがあるんですが、はい、そちらの方で、実施をいたします。で例年通りになりますが、あの午前中が看護学科、そして午後が医学科の開催になります。で看護学科なんですけれども、さまざまな、体験コースを用意しておりまして、例えば車椅子体験、あるいは胎児の心音を聞く、なかなか看護学科らしいですね。
ねえ、ですね。
で、さらに、赤ちゃん抱っこ&お世話体験などがあります。
なかなか。そうですか。ユニークですね。
これもなんか、見てみたいところですね。
うん。
で、また今度午後には、医学科の方が始まるんですけれども、
はい、
こちらはまず、講演といたしまして、高知赤十字病院救命救急センター長の先生から、医師とは何かといったテーマでの、まず講演をいただきます。
はい。
それから、スキルラボでの体験実習。そして、低侵襲手術のトレーニングセンターを利用した体験コース。この低侵襲というのは、
はい、
まあ、実際に検査とか手術などをするときに伴う痛みですか、そういった発熱や出血などを、できるだけ少なくする医療ということであります。
はい。
まあ、そういったさまざまな企画が予定されているということでした。でまた一部の企画はですね、やはり人数制限がある状態でありますので、詳しくは医学部のホームページからご覧になって、お申し込みいただければと思います。
はい。
そして、最後に農林海洋科学部です。
はい。
まあ、こちらもなかなか初めてお聞きになる方多いかと思うんですが、まあ、これも先ほど触れました人文学部の開祖ですね、と同時期に進行しておりまして、元は農学部です。
はい。
まあ、元といいますか、まだ農学部で今認可申請を待っているというところなんですけども、
はい、
農林海洋科学部という名称に変わりまして、これまでの農学一学科から、農林農芸科学海洋科学の3学科に、開祖されると分かれるという予定であります。
はい。
でまたオープンキャンパスですけれども、この物部キャンパスで実施します。で物部キャンパスは、非常に南国ムードいっぱいのですね、
ありますね、
自然があふれるところでありまして、
はい、
でもう一つの特徴は高知龍馬空港からすぐそばにあると、ですから遠方の方も飛行機で直接来ていただきまして、もうそこから徒歩でキャンパスに入ることもできますので、そちらのもぜひともお越しいただければと思います。
はい。
でオープンキャンパスの見どころなんですけれども、こちらは午前中にまず学部の、まあ、全体的な説明を行ってすぐにですね、各学科に分かれまして、それぞれコース別の企画が行われます。まあ、さすがは農学系、まあ、実学系と言っていいのでしょうか。
はい。
実習などですね、まあ、実際に自然に見て触れての機会がとても多いですね。
はい。
でこの他の学生による大学生活を語るという企画もございます。でプレゼン形式で、まあ、日頃の研究成果や海外実習など、まあ、また農学部の学生も元気でいろいろと頑張ってくれてるんですが、
はい、
まあ、そういった体験を語ってくれます。でこれは非常に面白いということをこれ教員からも聞いております。ですからぜひともためになるということもありますので、
はい、
ぜひともご参加いただきたいと思います。
うん、これなんかも本当に楽しみですよ ね。
ですね。
いや、さすがに盛りだくさんの内容ですよね。でこれだけ充実していますと、見学や参加だけではもったいない気もちょっとしますね。
まさにおっしゃる通りです。
はい。
確かに高校2年生までの方だったらですね、その研究施設や実習場ですか、あるいは模擬授業などを受けて、まあ、大学の雰囲気を感じてくれたら十分かなと思うんですけれども、受験生、特に推薦や栄養入試などを考えている生徒さんは、やはり志望理由書とかいろいろとそういった大学に ヒントが隠されていると思いますので、うん、まあ、見学はあのほどほどにしましてですね、入試に関する、まあ、例えば説明会とか相談会ですね、はい、そういったあの企画にも参加することをぜひともお勧めしたいと思います。
あ、そういう説明会や相談会も実施されるんですね。
あの行っております、はい、
はい。その他には先生何がありますか。
はい、あの今あのざっと学部企画のお話をいたしたんですが、
はい、
まあ、その他にあの保護者の方などにもあのご好評いただいておりますが、あの就職や奨学金ですね、うん、こういったあの保護者の方を対象とするガイダンスなども行っています。でまたあの朝倉キャンパスの方ですけれども、サークル紹介や学生寮ですか、まあ、そういった見学ツアーなども開催しておりますので、こちらのところもあの当日のご参加で結構ですから、はい、よろしければあの一緒にあの、来ていただければというところでございます。
オープンキャンパスと銘打たれていますから、キャンパス内をくまなく見られる、
はい、
これはもちろんなんですけども、そのキャンパスから出て例えばその学生寮だったりとか、うん、そうやって外を見て回るっていうことでも学生生活っていうのはよりイメージできますもんね。
やっぱ4年間暮らす、最低でも暮らすわけですから、はい、そういったところも知っておいて損はないかなと感じます。
なるほど、はい、よくわかりました、はい、そしてお話の中にもありましたが、高知大学オープンキャンパスの開催日、学部によって異なりますのでご注意ください。8月1日土曜日は朝倉キャンパスにて人文社会科学部に理学部、さらに地域共同学部と土佐先駆けプログラムが開催されます。すべて朝倉キャンパスでの開催です。こちらまた翌日2日日曜日は朝倉キャンパスでは教育学部と地域共同学部、そしてお子キャンパスでは医学部、また物部キャンパスでは農林海洋科学部と土佐先駆けプログラムの生命環境コース、それぞれ開催です。場所や時刻など詳しくは高知大学のホームページでご確認ください。というわけでこの時間は高知大学アドミッションセンターセンター長の長野拓也准教授をお迎えしまして、今年は8月1日2日のこの2日間開催されます高知大学オープンキャンパスについてお話伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。では皆様お待ちしております。